主キリストの皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今、大阪からの、大阪の実家からリモートで、メッセージしていますけれども、父がいつも座って祈っていた椅子に座りながら、今日メッセージさせていただきます。実はですね、昨日の土曜日に、PCR 検査が、抗体検査が何かに行けば、そして陽性だ、陰性であれば、今日から、もう隔離されなくていいんですけども、ただ、その場合ですね、今日朝一番の飛行機で帰っても間に合わないんですね、長崎に。それと、また大阪に、どっかまで行かないといけないので、公共機関使わずに行くことはできないので、それで、今回は14日間の方で、今日も大阪リモートさせていただいています。25日には、長崎に帰ると思いますので、ぜひ、最後まで覚えてお祈りください。今年度の御言葉がさっき読んでいただいた、信仰の創始者で完成あるイエスから目を離さないでいなさいという言葉なんですね。その後じゃなくてその部分なんですけども、今日はそこからお話をしますけれども、その前にいくつか映像を見ていただきます。最初に、聖書ってこんなに面白いの、先週の日曜日、の分ですね。それはちょうど今年度の御言葉のことを話しているところなんで、最初にそれを見ていただきたいと思います。じゃよろしくお願いいたします。
信じる者を通してなされるキリストの業。まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う業を行い、またそれよりもさらに大きな業を行います。私が父のもとに行くからです。ヨハネの福音書14章12節。イエス・キリストを信じる者はキリストが行う業、つまり癒しや奇跡や解放の技を行うとイエス・キリストが言われました。それはイエス・キリストが十字架にかかり復活して父の身元に行かれるので、信じる者のうちにイエス・キリストが住まわれ、信じる者を通してキリストご自身が技を行われるからです。それは愛と力の技であり、私たちには不可能なことを不可能のないキリストが愛を持って行ってくださるのです。信じる者となりましょう。イエス・キリストを信じてイエス・キリストの業に預からせていただきましょう。かつてなされた奇跡と癒しの業、それに勝る神の業を私たちのうちに住んでくださっているキリストに信じてしていただきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。キリストが行った技を行い、だから福音書に書かれているような地上におられた時に行った技を行い、それよりもさらに大きな技をキリストが行ってくださる、私たちをですね、私が信じるものとなって内側から聞こえてくるイエス様の声に従って、聖霊の声に従って踏み出していくとき、従っていくとき、イエス様は私を通して、福音書に書かれているのは主の技、それに勝る技をこの21世紀、成してくださるって約束ですね。今日はその御言葉を私たちが成し続けていくために、神様はその今日与えてくださった長崎教の言葉をくださったんですね。そのことをね、話していきたいと思いますが、ちょっともう一つ、この後、もう一つ聖書って、なんだ、思わず笑顔になってしまう話の、ノア山田牧師、佐世保教会の、それと、佐賀教会のエリシャ・ミナイ牧師のですね、お話を、どちらも短いので、2つ続けて見ていただきたいと思います。今日の説教とも関連するのでね、その上で、今日のご提案に入っていきたいと思います。じゃあ、お願いします。
思わず笑顔になってしまう話をご視聴していただいております皆さん、こんにちは。私は佐世保市在住の山田と申します。今回は新しいことが始まる予感がする11月というテーマでお話をさせていただきたいと思います。さて、この先月ですね、10月の下旬にですね、この嬉しいことがありました。それは私の探し物が見つかったという、 3ヶ月ぐらい、探していた探し物が見つかったというお話です。それは探し物は何かというと、昔、探し物は何ですかという歌がありましたけれども、こういう探し物をすることがこの60過ぎぐらいから大変多くなったんですけど、それは腕時計なんですね。でこの腕時計は私が初めてイスラエルのチームに参加した時、つけていた腕時計なんですけれども、それがなくなってしまったんですね。それでなんとか自分で見つけようと思って、あちこちひっくり返して探すんですけど、なかなか見つからなかった。で妻にも聞いてみた。私の腕時計知らんねんって聞いても、またいつものことが始まったかっていう調子でですね、あまり取り合ってくれないんですけども、祈ってみたらって言うんですね。神様に祈ってみたらっていう、よく神様に言ったらよく見つかるっていうことが私も経験はしてるんですけど、なんとか自分で探そうと思って、探してみた。でももう3ヶ月ぐらい見つからないんですね。で、もうこれをですね、素直にして、神様に祈ってみた。神様、私の時計、どこにあるか教えてくださいって祈ったんですね。そしてもう一度、気持ちを取り直して、一から あちこちベッドの下からお尻の隅々まで探してみたんですけど、やはりないのです。と考え込んでいる時に、ふとこの神様から天井を探してみなさいっていう声が聞こえたような気がしたんですね。天井ってこう上を見てみると、天井に入れる天井裏はないので、この天袋をですね、そこを探してみた。日本の家屋の押し入れにはよく天袋っていうところありますけど、うちは天袋じゃなくて、枕だなっていうところですけど、そこを見たら、バッグがあった。そのバッグを下ろしてみた。そして開けてみた。そしたらなんと腕時計があったのですよ。なんでこんなところに入れとったかっていう、全く記憶がないんですけども、事実あったのです。本当に神様真実だなって思いました。こんなちょっとしたことですけども、祈りに応えてくださってですね、ヒントを与えてくださった。本当に私は喜びました。妻にも報告しました。妻も喜んでくれました。ほら言うたとおりたいって、神様の祈りのが一番よっていうことでした。本当に小さなことでも応えてくださる神様に感謝しました。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。私は佐賀市に住む南と申します。今月のテーマは新しいことが始まる予感がする11月です。そしてタイトルは首の寝違い、祈ると主人の癒しがです。つい先週のお話です。警備員のアルバイトをしている私は、夜勤の時に髪の時間が終わり、いざ巡回へとベッドから起き上がろうとした時のことです。私の首筋の右の部分がズキンと痛むのです。私は寝違いをしたのかなと思いましたが、巡回を終えてこれから仮眠される方に、首が痛くて回れないから交代してくださいということはできません。仕事上での責任があります。私は困ったなと思いましたが、そのことを神様に感謝することにしました。なぜなら聖書には全てのことについて感謝しなさいと書いてあるからです。そして私は痛んでいる首筋の耳の部分に自分の手を置いて神様にお祈りをしました。イエス様、癒してください。巡回をきちんとやり遂げることができますように、助けてくださいと。そうしましたら、私の首筋の部分が心 心地よくなってきたのです。そして今から巡回に行くという中での恐れや不安から私は解放されていました。なので何の問題もないかのように交代して巡回をすることができました。私は仕事が終わって無事家に帰ることができました。自宅で右を向いたり左を向いたり何でも繰り返しましたが、痛くないか確認しましたが痛みはありませんでした。自分で祈った時にイエス様が瞬時に癒してくださったことを思いました。実はあの時コロナ禍にかすめた思いがありました。私はもう警備員のアルバイトはできないかもしれないと。しかし神様は癒してくださり、まだまだやれるという思いと希望を与えてくださいました。イエス様に心から感謝します。今月のテーマは新しいことを始まる予感がする11月。聞いてくださりありがとうございます。
ありがとうございました。それではですね、今年の御言葉に入っていきたいと思いますが、もう一度お読みしたいと思います。信仰の創始者であり完成者でありやすか、手を離さないでいなさい。聞こえますね。ここなんですけれども、この御言葉を語る前に知っておいてほしいことがあるんですけれども、まず群れ全体に与えた言葉は先週話されましたヨハネ14章12節、ね、ヨハネ14章12節、言いましょうかね。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私は地のもとに行くからです。この御言葉はですね、これが今年与えられた御言葉です。でこの父が行う技を行い、さらにそれよりもイエス様が行った技を行い、さらに大きな技を行う、信じる者として。で神様は 私たちをそれに預からせてくださるんですけど、その御言葉を土台にその働きを成し続けていく、その技に預かり続けていく鍵は何かというと、今日のこの、イエス様から目を離さないということなんですね。で、もう一つ、昨年与えた御言葉、長崎教会に、使徒の15章16節17節ね。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕を立て直す。すなわち廃墟と化した幕を立て直し、それを元通りにする。この御言葉ですね。まあ、回復の御言葉です。で、この回復の御言葉をですね、私たちが、この去年で終わりじゃなくて、去年は始まったばかり。今年もこの御言葉は神様が与えてくださっていて、さらにその回復などを進めていかれるというんですけども、その時に、このキリストから目を離さないでいる時に、その技を進んでいきますよって言われたんですね。だから、今年与えられた信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでなさいという言葉は、群れ全体に与えた御言葉、去年与えた御言葉が、さらに豊かに成就していく、表していくために、このキリストから目を離さないでなさいということを主は語られたんですね。それをまずしっかり知っておいてほしいと思います。で、このキリストから目を離さない、イエスから目を離さないでなさいって、この目を離さないって言葉はですね、英語ではですね、フィックスオンなんです。フィックスオン。まあ、目をくくりつけなさい。厳しいことを言ったら縛りつけなさいってことなんですけど、このオンっていうのはですね、どういうことだったんですね。まあ、私の世代は、This is a pen ってなってくるんですけど、This is a pen、on the table って言ったら、テーブルの上にペンがあるってことなんですけど、どういうことだったら、例えばこう手ですね、手の上にこのスマホがある。これをこう置くと、これこうやって、接してますね。手の上にスマホがあるから、なんだろうこれ。スマホオンダハンドでいいのかな、わかんないけど。つまりこう、接してるんですよ。くっついてるって意味です。オンっていうのは。で、上っていうのは他にアバウブだとか、離れてたらアバウなの。こう、超えていくとき、これオーバーなんです、ね。ちょっと英語の勉強してしまいましたけど、間違ってたら誰か教えてください。それでね、何かあったらこれオンなんですよ。フィックスオン。イエス様に目をくくりつけろ。くっつけろ。離すな。イエス様に目をしっかりとぴったりくっつけて離すな。間に何も入れるな。っていうことなんですよ。イエス様に本当に目をくりつけて、ぴったりくっつけていなさい。そう言ってるんです。その時に私たちはキリストの技を行い、もっと大きな技を行い続け、また、回復の技をどんどんどんどん神様がしてくださるのを見続けることができる。実際ですね、わかりやすく言えば、ペテロが水を歩いた時、マタイの14章のところですけれども、あの時ですね、イエス様が真夜中にペテロのところに来られる船にね、乗ってるところに、みんなのところに。そしたらみんな幽霊だと思ってびっくりする。 ところがイエス様が、いや私だって言った時にみんなそれでほっとする。でもペテロだけが大胆にですね、主よ、もしあなたでしたら私に水の悪いとこまで来いとお目になってくださいって求める言葉を、イエス様はすぐに来なさいって言ってくださる。その来なさいって言葉をもらってペテロは船から出て、ね、船の中にいたら助かるけど、船から出て、命がけですね、船から出てイエス様の言葉を信じて踏み出したら水の悪くという奇跡を行ったんですね。ところがですね、こう書いてある聖書には、風を見て怖くなり沈みかけたと書いてある。風を見れないから風の音を聞いたんでしょう。そして思わずイエス様から目がそれて見たら波がこう高鳴ってるのが見えて、波が見えたんでしょう。だから風の音を聞き、そして目がイエス様から移って波を見たときに思わず思った、私は人間だ、 I am human being、 私は人間だと思った瞬間、ドドドドドと溺れたんですね。つまりイエス様から目が離れた瞬間、イエス様から目がずれた瞬間、奇跡ではなくて本来の人間としての水を歩くなんてことはありえないから溺れちゃった。私たちもすごい神の奇跡や癒しや栄光を見てとしても、キリストに目が行ってるときは大丈夫けど、キリストが目が離れたらこの世のものが見えてくる。自分の常識が見えてくる。自分の限界が見えてくる。そして奇跡ではなくて、いわゆる当たり前の普通の中を生き始める。でね、イエス様から目を離しちゃいけないんです。まあ、もちろんペテロは、ね、助けてって言ったらすぐイエス様を助けてくださって、もう一度水に歩いたけども、大事なことは、こうイエス様に目をくくりつけておくと、イエス様見てたらね、ずっとペテロは水に歩いてイエス様のところまで行けたはずなんですよね。はい。じゃあ21世紀の今、イエス様は目に見えません。ただ目に見えないからいないなんて言わないでください。見えないものの方、イエス様は目に見えない現実です。見えないけれども見えるものにはるかに確かな現実です。人間は、今の人はこの目に見えるものばかり信じてますけど、目に見えないものがはるかに確かだったりします。まあ、この話をしたらまたそれで脱線するからもうこれ以上しませんけど、愛も憎しみも見えませんけど、現実ですね。愛も現実だし憎しみも現実ですね。だから本当にこう、あと空気だって見えないけど現実になりますね。見えなくても存在するものは山ほどある。イエス様は目に見えないけどこの地上では現実です。目に見えるものにはるかに信じた現実です。ただ、そうは言ってもやっぱり実際目に見えないから、イエス様の目をくりつける、見続けるってどうしたらいいのかわからない。今日は3つに絞ってお話をします。20世紀の今でもイエス様を見続ける鍵は3つ。1つ目はですね、まず、御言葉、神の言葉に触れ続ける。聞き続ける。読み続ける。数週間前説教しましたけど、ロマ書の10章の17節にはですね、信仰の言葉って信仰は、聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです。ちゃんと言いましょうかね。10章の17節、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。だから、キリストの御言葉を聞くことによって信仰が始まる。予言でも吟味は必要だけど、神の言葉を聞くことによって信仰が生まれる。メッセージも本当にそのことを通して神の言葉を聞くときに信仰が生まれるという話をしました。だからまず御言葉に触れることによって信仰が生まれ、御言葉に触れることによってキリストにつながるんですけども、今日はもう一つね、ヨハネの一章の一節、ヨハネの福音書の一章の一節、すごく有名な言葉、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。こう説教したらそれだけ時間があるから説教しませんけど、言葉ってもロゴスです。ギリシャ語でね、ロゴス、これは普遍的な真理ということなんですけど、ロゴス。この言葉は、はじめに一番最初に神の言葉であるロゴスがあったと。そのロゴスは神と共にあったから、神とは別なんです。この神は父なる神。だから、言葉は神であった。言葉も神なんです。だから、これエス様です。だからこのロゴスはエス様のことです。だから、神の言葉であるに触れると、ロゴスに触れるとエス様に触れる。ロゴスは聖書の言葉ね。だから、聖書に触れてるとキリストに触れてるんです。だから、聖書の言葉に触れてるとキリストに触れてる。予言も基本的には聖書の言葉だ、中だから、吟味は必要だけど、本当に神が言ったものなら、聖書の言葉、神の言葉ですね。で、メッセージも本来はキリストのことを語るから、神の言葉。で、その時にキリストに触れてる。だから、聖書に触れてると私たちはいつもキリストに目がくりつけられて、いつもキリストの方に向くんですね。で、私はね、この神の言葉に触れ続ける必要があるんですね。だからサタンはね、神の言葉から引き離すんです。で、おそらく日曜日こうして皆さん礼拝に来てる方、オンラインして聞いてる方は、ね、神様の言葉聞こうと思う、聖書を見たくないなんて思ってないと思う。でも気がついたら聖書から離れていて、この御言葉ではなくて他の方に心が行ってしまうんですね。私は意識して御言葉に触れる必要があるし、こういう礼拝とか聖会とかに来て神の言葉に触れることが必要なんですね。で、主の言葉に触れているとき、私たちはキリストに目がくりつけられていくんですね。 それをね、ぜひ覚えてください。今日のディボーションは、東京安定教会のディボーションは、使徒行伝の2章、ペンテコステでした。で、長崎愛さんの教会のディボーションは、第2ペテロの確か3章だったと思いますね。で、ぜひその言葉ね、夜は詩編ですけども、あ、箴言になったですね、今ね。だから、それをまずいつもね、朝、まずその聖書の言葉を読んで、一日を始めてほしい。夜寝る前に聖書の言葉を読んでくれてほしい。まあ、他にもね、聖書に触れるといいですけども、ね、それは御言葉を通して私は神様に触れるんですね。で、心が、目が主の方に向くからですね。で、イエス様も御言葉に聞くことをすごい喜ばれました。で、それがね、ルカの10章にある、マタイとマリアの有名な話ですね。ある時イエス様が来られた時にね、マリアとマルタと兄弟だったんですけど、どっちもイエス様大好きで喜んだ。で、マルタはお姉さん、気が利くんです、とってもね。大喜びして、そしてお迎えして、もう本当にいろんなことを世話しようと思ってね、おそらく、部屋の気温はどうだろうか、暑すぎないだろうか、寒すぎないだろうかとかね、それから、食事はですね、どうしてあげたらいいだろうか、ね、肉がいいか、魚がいいかってね、それとも、暑いのがいいか、冷たいのがいいかとかね、いろいろ考えたと思う。一生懸命やってあげたの。イエス様大好きだから。ところが、妹のマリアは、イエス様の足元に座り込んで、イエス様の話をじっと聞いてた、もう聞き入っていた。最初、マルタは喜んでやったんだけど、そのうちふっと気がついた。私一人やってて、マルタは何もしとらん。イエス様の話を聞いてるだけだ。と思ったんですね。なんで私ばっかりしなきゃいけないんだろう。それで思わずも、イエス様のところにって言ったんですね、イエス様にね。どうして私ばっかりこんなことして、イエス様何とも思わないんですか、マリアに一言言ってくださいよって言ったんですね。その時イエス様が言われた言葉が、有名な言葉で、ね、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を遣っています。これはいいことです。気が利く人がいるとすごい助かるからね。ね、ありがとう。でも、どうしても人のことはわずかなんですよ。いや、一つだけです。マリアはその良い子を選んだんだから、マリアからそれを取り上げちゃいけませんって。一番大事なことは一つなんですね。つまり、イエスの足元に座ってイエスの話に聞き入ること。この時イエス様が一番してほしかったことは、イエス様の話に聞き入ることだったんです。で、マリアはそれをしてるからそれを取り上げないでねって言ったんですね。で、イエス様の足元に座って聞き入る。イエス様の話に聞き入るんですね。で、この話に聞き入ると単に聞くだけじゃないんです。聞き入るっていうのはね、話の中に入るんです。CS、子供にお話をするということがありますが、子供ってすごく正直で、こっちの話に聞き入ってくれて、こう聞き入ると、こう、もうこうやって一生懸命聞いてですね、話の中に入ってくれる。例えばさっきのペテロの話だったら、ペテロはね、船から足を出して歩いたんだよとか言うとね、一緒になってね、船からこう足を出して歩いてくれる。聞き入ってるときは。ところがね、子供は正直聞き入らないとね、大人みたいに聞いたふりをして寝たり、聞いたふりをしてね、本読んだりしないんです。もう露骨にですね、後ろ向いて飛行機飛ばし始めてね、喧嘩始めるんです。ね。で、ここで聞き入るってことは何かって言ったら、話に聞き入る。イエス様の話に聞き入ってるときは、私はイエス様に心が向いてる。イエス様がくりつけられてるんですね。主の話に聞き入ることなんです。聞くってことなんです。で、これ二つ目にいきますけど、主に聞くっていうことは何かというと、別の言い方をしたら、祈ることなんですね。御言葉に触れることと同時に、祈ること。で、祈りには二つあります。二つが、まずこちらから主に向かって祈ること。さっきの山田牧師の話だと、山田牧師はですね、時をなくして、ね、3ヶ月が一生懸命探してくれダメだったと。3ヶ月経った時に神様に亡くなったことも感謝して、どこなんでしょうかって主に聞いたら、ね、天井天井って言われて聞いたんです。神様から語られたん。聞いた時に語られたん。神様に聞いた時に語られたん。教えてくださいって求めた時に教えられたん。そして天井に行って、天袋を見たら、そのカバンがあって、その中に時があったわけですね。本当に嬉しかったって言いましたね。この神様と聞いたら、だから、祈りってのは一方通行じゃない。こっちから求めたり願ったけど、同時に向こうから来るわけですね。エリシャ牧師も、この方がね、あった時、もう仕事もこれ以上できないのかなと思った時に、手を置いて真剣に祈った神様、感謝しますって感謝して祈ったら、癒された。この時は求めたんです。で、答えられた。で、祈りってのはこっちから願い求めることと同時に、神様からの声を聞くこと。この二つ、交わりなんです。祈り一方通行じゃないの。人間関係もそうでしょ。片っぽがガーって喋っててね。それじゃダメなんですね。こう、語って、こう、キャッチボールですね。その時に本当にこう、交わり生きてくる。だから、祈り、神様と生きた交わりをする。で、建前じゃなくて本音でする。心からする。それが一つね。その時にキリストと繋がる。これ二つ目ね。ね。だから一つは、御言葉に聞く。聖書の神の言葉に聞く。もう一つは、祈って神様に本当にこう、生きた交わりをする。この二つ。そしてね、今日三つ目、これもとっても大事なんですね。三つ目は何かというとね、コロサイ書になってください。コロサイ書3章2節。今これ出ないのかな、もしかして。 リモートだから聖書は出せるのかな、出せないんですよね、リモートだとね、確かね。聞こえますか、聞こえますか。はい、すいませんでした。ちょっとトラブルがありましたけれども、そのことも心から感謝します。話を元に戻しますね。3つ目はですね、コロサイ書の3章2節の言葉なんですけれども、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。1節から読むと、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。私たちがイエス様に心を向けていく、イエス様は一つは心の内に住んでくださっています。もう一つは天の右の座におられる。このイエス様に向けていくと天が開かれてくるんですね。そして本当に天が見えてくる。永遠がわかる。で、永遠に心が向くときに私たちは地上のものから解放されるんです。多くの人は地上のものに心を奪われて、自分自身に縛られている。人に縛られている。人の言葉や態度に縛られている。あるいは物に縛られている。お金に縛られている。地上のもの、目に見えるものに縛られている。でも、イエス様に向けていくと永遠が見えてくる。で、永遠に天が見えてくる。で、天に、永遠に心が向いて天に向くと、私たちは本当にこの中を神と共に歩める自由になるんですね。で、例えばですね、26世人のことを考えるときに、26世人は、26人、ね、いましたけど、最初は24人だったんですけども、例えばフィリップ・デ・ヘスっていうね、一番最後に日本に来た人。この人は、フィリピンからメキシコね、メキシコ人だからメキシコに行って、司祭に除外される。我々で言えば牧師の暗主なんですけど、行ったら船が漂流して、サンフェリップで船が漂流して、高知県土佐の土佐沖に漂流したの。桂浜にね。そして、船が直ったらまだすぐ消えると思ったんだけど、いろんなことがあって、ダメで、そして京都のペトロ・バウシタ神父がフィリピンに行った時の、神父だったから来て、そしたらそこで捕まっちゃった。で、日本に来て3ヶ月、殉教して4ヶ月なんですけど、それで京都から26人は、長崎まで京都大阪から歩いたんですけど、その時に彼らは本当にもう殺されるために行ったから、殉教するために行ったから、本当にキリストの心を向いてた。その時天国が見えてきた。彼らってもう現実だったから知ってるのは。で、パウロ牧師が今年の殉教世界ね、2021年の殉教世界で言われましたけど、彼らにとって天国は確信なんてもんじゃない、現実だったって。例えば私は25日に、26 25日に長崎に帰りますが、これは長崎に帰るんですね。現実に行くんですね、長崎行くのがね。現実に長崎があって長崎に行くんです。天国があったらいいなとか、あるかもしれない、きっとある。あると信じてる。確信してるんだとか、そういうのって、もう現実なんです。ある方は信じてませんけど、現実です。その天国に私たちは、この死んだ後に行くわけですね。この地上の命が終わったら死ぬっていう言葉はよくないな。この地上の人生が終わったら行くわけですね。さっき言ったタックンは今天国で、今日のこの礼拝を見てるでしょうし、自分の賛美を聞きながらね、天国で一緒に賛美したと思います。これ本気で言ってますよ。ね。で、天国って本当にあるんです。永遠って現実にあるんですね。で、その天に目が向くと、私たちはクリスチャンとして、本当に生きた歩みっていうかな。一番祝福された歩みができる。この地上で。永遠に目が向くと。ところがそこから離れてしまうと、イエス様、永遠から目が離れてしまうと、地上に目が向くと、キリストはどこか飛んでいく。で、地上のことばっかり際どいていく。人の言葉、人の眼差し、自分自身、名誉や栄誉やお金や、この世や地位や立場や、そのまま縛られていくの。神様は必要ならば、立場も名誉もお金も与えてくれます。でも、いらなきゃいらないんです。本当に神様の心の中はいいんで、人と共にあるのは最高なんですけど、そう思えなくなるんです。もう人の評価や人の評判や人の言葉に振り回されるんです。どうしてか、キリストから目が離れてるからです。キリストの目が向かって、永遠に目が向くと、私たちは真の価値に生きることができる。で、26世人たちは本当に喜んでいました。そして、本当に許して、自分に槍を向ける人たちを許して、逆にその人たちに天国来てほしいと言って、その人たちの方がむしろ、彼らを見て、羨ましかったんです。この世の富を全部得た豊臣秀吉が、彼らに死刑を宣告したんだけど、その豊臣秀吉は、その26世人が殉教した翌年亡くなるんですが、その時に、詩を読むんですよ。その、俳句を読むんですけど、すみません、飛んじゃったと僕、ごめんなさいね。我が身かなって、ね、何はの夢の夢のまた夢っていうかね、言うんですけども、その俳句は何かって言ったら、ああ、虚しいな、儚いなっていう字なんですよ。 あの当時コノノの栄華を極めて権力を持ったけども、その結論は死ぬ時に、ああ儚いな、虚しいなってじゃん。で実際自分の子供は豊臣秀吉、東海安にやられて、結局後継者は死んだわけですよね。永遠に目を向けなければ本当に虚しいんですよ。本当に虚しいんですよ。私たちはね、キリストにしっかり目を向けてね、こう心をくこのキリストに目を向けた時、永遠が見えてくる。そうすると地上の人生を本当に価値ある人生に生きれる。パウロ牧師は若かりし頃に本当に危なかったんです、命が。で死ぬと思った時に、あ、自分は本当に価値あることを生きてきたかと思った時に、何もしてないと分かった。その時に本当に彼は悔い改めて、まだ本当人生は価値あることのために生きたいと思ったって。時々私に言います、車の中でね。あれは本当に良かったって。本当に人生を、なんかこの価値あることのために生きなきゃ意味がない。見心が一番だって、若い日に教えられたことは良かったって。しみじみ言われることが、ね、結構あるんですね。皆さんね、キリストの目をくくりつけてください。そしたら本当に価値あることの人生を生きれます。キリストを行った技、それに勝る技、奇跡や癒し、あるいは、この回復の技、夫婦関係、親子関係、あるいは自分自身を取り戻す、本当に回復の技、それに預かっていきます。で、神の働きができます。ね、で、その鍵は何かというと、一つ目、神の言葉に触れ続ける。二つ目、キリスト生きた交わりをする。本音で祈ってください。ね。本音で神様に祈って聞きましょう。そして三つ目は、天に目を向ける。永遠に目を向ける。キリストをしっかり見てた永遠に目を向ける。その永遠に目を向けたときに、私たちは、この史上を本当にキリストと共に価値ある人生を生きるんですね。そのことを覚えてください。ね、あなたの人生があとどれぐらいかは分かりません。神は知っておられます。そしてあなたにその残された人生を本当に価値あることも生きてほしいと思っています。長かったからいい、短かったらダメだということではありません。神と共に歩んだ人生が価値ある人生ですね。それをね、これから生きていきたい。そしてその中で私たちはキリストの行う技、それよりもさらに大きな技をキリストに行っていただき、そのように預かっていきましょう。回復する技、教会を回復し、町を回復し、一人一人の人生を回復する、家族を回復する、その回復の技に預かっていきましょう。私たちは神の言葉に触れ、生きた神との交わりをなし、そして永遠に目を向けて、その恵みに預かっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。途中ちょっと切れましたけども、そのことも感謝します。神様が、この年度、一番最初の開所式の時に与えた言葉ですけども、もう一度信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでなさいと、イエスから目を離さないでなさいと言ってくださったことありがとうございます。フィックスオン、イエス様に目をくりつけて歩んでいくことができるように、この年あなたが約束されたキリストの行う技を行い、それよりもさらに大きな技をキリストに行っていくことができるように、あなたが約束された回復の技、それに預かっていくことができるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、あなたの心の願いを主に向かっておっしゃってください。病気の方は傷んでいるところに置いてください。自分の家族や友人で病気の方は、その方のことを思い返すつつ、その方の傷んだところに置いて祈りましょう。心の問題の方はこの胸に手を置いて、それ以外の願いや求め、境内、仕事のこと、学校のこと、どんなことでも結構です。神様、心から祈りましょう。主はその願いに聞いてくださいます。今私も祈りますので、心を合わせます。心を一つにして祈りましょう。その時、目に見えなくても、ここに、今あなたの前に出かさる主があなたのように答えてくださいます。天のお父様、今一人一人に心を合わせます。あなたが、その人が手を置いている場所に、イエス様が今手を置いて、癒してくださり、解放してください。またその人が今心を込めて祈っているこの祈りに、あなたが答えてください。解決を与え、言葉を与え、勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの命ずる、治れ、治れ、治れ。イエス・キリストの名によって命ずる、癌よ、消えてなくなれ。後遺症、完全に癒されよ。脳梗塞の後遺症、癒されよ。鼻がね、問題のある方ですね。耳とか鼻に問題のある方、イエス様って言うんです。治れ。難聴よ、癒されよ。鼻に問題がある方ですね。完全に癒してください。 よっされよ。関節が痛んでる方、背中が痛んでる方、イエス様、その痛みに今主が触れて、痛みを完全に取ってください。今触れてください。イエス様って痛みを消えてなくなれ。十字架を見上げます。十字架で全ての病を引き受けた主よ。その血を注ぎます。その血を注ぎます。今完全に、されよ。喉の癌、消えてなくなれ。体中に精霊の力を解き放ちます。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの十字架を注ぎます。完全に治れ。イエス様、ありがとうございます。境内の必要を完全に満たしてください。溢れるほどに満たしてください。喜んで十字献金を捧げなさい。その時あなたは神が支え、溢れるほどに報いてくださるのを見て驚くだろう。許しなさい。あなたにはすでに許す力が与えられています。私を見上げなさい。永遠に目を向けなさい。許す力が注がれてきます。許す時あなたは自由になる。そしてあなたは、この、神のステージに入ります。なんか閉ざされたように思えた扉を私は再び開こう。あなたは今まで人生通ってきた道の全てが生かされる。新しい扉が開かれます。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたに大きな仕事、大きな働きを任せようとしられます。私と共に来なさい。これは私が開きます。だから私が責任を持ってあなたを導いていくとしられます。イエス様、どうぞあなたが夫婦、親子、家族を祝福し、健康を与え、心を健やかにしてください。不眠症を治してください。今晩から熟睡できる。パニック障害、統合失調症、躁鬱病、イエス様って命じる。癒されよ。心の病、精神の病をもたらした一切の悪しきで、イエス様って命じる。今出ていけ。ありがとうございます。イエス様、お名前によっていたします。アメン。感謝します。今きっとね、神様働いてくださったもので、神様の技が起こった方は、それをね、後で教えてください。後でか、まあ、すぐでもいいですが、教えてください。そして、皆さんに証しをしてほしいと思います。ぜひね、教えてほしいと思います。それでは最後に祝祷いたします。お立ちください。私が立つとこんなになってしまうので、ちょっとしんどいので、あれですけど、ハレリアを賛美して祝祷したいと思います。よろしくお願いいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、お一人お一人の家族、親族と共に、長崎の地の人々、日本の地の人々、この地上に生きる人々と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。